などの人生によって主は褒め称えられるのでしょうか、それとも怪我されるのでしょうか。祈らないのはなぜ罪なのでしょうか。第4の理由は、聖書の中にあまりにも多くの祈りの励ましが与えられているからです。聖書全体は生きる誠の神が祈りを聞き届けてくださることを示す実例の連続です。信者たちは主の計り知れないほど大いなるものを願い求めるように励まされています。祈るのをやめることは、従って聖霊を悲しませることです。キリスト者は誰でも聖霊を持っています。ロマ書8章9節に、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。まあ、逆に言いますと、キリストのものは誰でも御霊を持っているということです。聖霊を持たないものはイエスのものではなく、従って救われていません。信者は誰でも聖霊の宮です。そして神の霊は祈りの霊です。私たちのできないことも神の霊はできます。何のために神の霊は私たちに与えられたのでしょうか。まず第一に、主に喜ばれる祈りの生活を行うためです。ロマ書8章26節27節に、御霊も同じように弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が異様もない深いうめきによって私たちのために取り出してくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですと。祈らない者は何の言い訳も持っていません。というのは、信者は誰でも御霊を持っており、そして聖霊は祈ることができ、私たちのうちで祈りたいと願っておられるのです。私たちは過去において、なんとしばしば主が聞き届けてくださり寛容してくださることを経験したことでしょうか。主は変わっていません。主は将来においても大いなることをなさりたいのです。しかもあなたの祈りに対する答えとしてなされたいのです。私たちが祈らないのはなぜ罪なのでしょうか。第5の理由は、祈りを通して驚くほど多くのことがなされうるからです。祈りをやめることは、従って何事も起こらないことの原因なのです。祈りによって何が可能となるかについて一度考えてください。聖書を読みながら、生きる神が祈りの答えとして何をなさったのか調べてみてください。 祈りを通して非常に多くのことが起こり、可能となるゆえに祈らないことは罪なのです。祈りをやめることを通して溢るばかりの祝福が流れ出ることができ、また流れ出るはずの管が詰まってしまうのです。私たちが祈らないと、その結果私たちの周りの人たちを祝福されずにとどまり、私たちの周りの信者たちも祝福を受けず、私たち自身も祝福されない状態が続いてしまうのです。なぜでしょうか？私たちが祈らないからです。アブラハムはソドムとゴモラのために祈りました。そして主は祈りに答えてくださいました。ロトは救い出されたのです。もしアブラハムが彼のために一生懸命祈らなかったならば、そうはならなかったに違いないのです。モーセは神のためであるイスラエルの救いと解放のために祈りました。そしてイスラエルの民は人間的に見て不可能なことを経験しました。彼らは解放され、流された血潮の力を経験しました。モーセが祈らなかったならばどうだったでしょうか？ヨシュア、サムエル、ダビデ、エリア、エリシャ、イサヤ、エレミア、ダニエル、そして多くの他の人たちが祈りました。そして祈りの聞き届けを経験しました。その人たちが犠牲を払って真剣に祈りましたので、多くの人が豊かに祝福されたのです。祈りは全てを変えます。祈りによって未信者の家族が救われます。祈りによっていわゆる不可能なことが可能となります。祈りによって福音が述べ伝えられます。祈りによって生のろい信者が新たに生き生きとさせられます。祈りによっていろいろな国の政府が変えられます。すべては祈りによって可能となります。それですから祈りをやめることは非常に大きな罪なのです。